おはようございます。三輪田直人です。今朝は力ある神というタイトルでメッセージをお届けします。3つのポイントで考えたいです。1つ目は万物を創造した力ある神という方です。実は昨年私の家に太陽光発電システムを導入したんですが、この1年間でどれぐらい得したんかなと思ったんです。毎月々の電気代が3割から4割安くなっただけでなく、電力を買い取ってくれて、電力会社が毎月お金を銀行口座に振り込んでくれるんですね。なんと年間で20万円の額が振り込まれてたんです。びっくりしました。この太陽光発電の工事をするとき、この工事のおじさんに私聞いたんです。どんな仕組みでこれ太陽を電気エネルギーに変えてるんですか。するとその工事のおじさんが言ってくれました。そんなん知りません。私たちはこの太陽光発電の仕組みを詳しく知りません。でも誰かが設計し、デザインし、作ったということはわかるんです。岡山大学の新という教授が光合成の仕組みを発見したということで、科学界で随分と注目を浴びています。太陽の光と二酸化炭素と水で光合成というのはされ、酸素とエネルギーを放出するというんですが、人工光合成が可能かというところに行っているそうです。これがもしはっきりと解明されたら、ノーベル賞の有力候補だというのです。皆さん、太陽光発電のシステムよりもさらに優れた光合成のシステムはどのようにしてできたんでしょう。偶然できたと考える、そのような考えが多いですけれど、しかし聖書ははっきりこう言ってるんです。人間が考え出した神々ではなく、人間を作った神、万物を創造した力ある神がおられる。太陽光発電のシステムが偶然できないとすれば、光合成の仕組みは偶然できません。私たちの世界をお作りになった生ける誠の神がおられるんですね。二つ目のポイントは、罪を取り除く力ある神ということです。山梨県南アルプス市の町工場の経営者、雨宮清さんという方が新聞記事になっているのを見て、随分感銘を受けました。この方は仕事の関係上カンボジアに行かれたんですが、そこである一人のおばあさんと出会います。そのおばあさんは膝から下を失っていました。そして雨宮さんにこう言うんです。あなた日本人ですか？どうぞ助けてください。お金も助かります。技術支援も助かります。でも一番してほしいのは悪魔の兵器を除去することなんです。悪魔の兵器って何ですか？と聞くと、地雷なんですね。カンボジアは内戦が終わった後もこの地雷があちらこちらに埋められてて、この地雷で多くの人の命が奪われ、体に重傷を負う人々が絶えないと言うんですね。雨宮さんは帰りの飛行機の中で考えます。俺は町工場のしがない経営者に過ぎない。でも本当に助けを必要としている人のためにすることはできないだろうか。家に帰って奥さんと娘さんに相談します。すると奥さんと娘さんはもろ手を挙げて賛成するんです。お父さんやったらいいよ。雨宮さんはいろいろな大学や機関に相談します。ところが誰も取り合ってくれないんですね。1994年のことです。彼はそこから自費で除去装置を作り始めます。そして4年後の1998年、9億円の開発費をかけて第1号機が完成するんです。この9億円をかけた地雷除去装置、今ではバージョンアップを重ねて9カ国へ78台のこのマシーンが活躍しているというんです。カンボジアの地雷だった荒れ地が、地雷が取り除けられただけでなく、そこが畑になって、畑から作物が取れて、カンボジアの人々が喜んでいるんですね。このカンボジアの人々が、雨宮、雨宮と言って喜んでいるその声を、 あるリポーターが雨宮さんに聞くんです。あなた、この喜ばしい声聞こえますか？でも雨宮さんは事故で耳が聞こえなくなってたんですね。雨宮さんは笑顔で言うんです。はい、魂で聞こえます。この地雷を除去するというのは、根本的な問題を解決することです。表面的にお金で支援したり、技術支援したりする人は大勢いたそうですが、命を懸けて地雷を除去するためにカンボジアに入っていったのは雨宮さんだったというんです。聖書の神はどのような神でしょうか？私たちは多くの問題を持っています。しかし、その問題の根本は罪なんです。この罪という地雷は私たちの生活を脅かすだけでなく、最後決定的に私たちの命を奪って私たちを滅びに向かわせる大問題なんです。しかしイエス・キリストはこの私たちの罪という根本問題を自らが背負ってあの十字架に向かってくださいました。罪ない御方が私たちの罪を背負って十字架にかかったと聖書は教えるんです。それはあなたの罪を取り除くためです。聖書の神はあなたに責任を追及する神ではありません。あなたの問題を背負い、ご自分で解決する力ある神なのです。三つ目のポイントです。あなたを力づける力ある神です。私は先日、岩渕誠さん、由美子さん夫妻と一緒にコンサートに出ました。彼らがコンサートをし、私が聖書メッセージをすることになってたんですが、その聖書メッセージを終えた後、彼らのコンサートに出て、私は痛く感動したんです。それはこんな話でした。岩渕さん夫妻の娘さんが6歳の時に、頭が痛いと言って病院に行きます。脳腫瘍でした。この脳腫瘍を取り除く手術を20数時間かけてなします。一旦取れたかのように思うんですけど、2年後、8歳の時に天に召されるんですね。岩渕夫妻はクリスチャンでしたが、大きな悲しみを覚えるんです。そして、特に奥様は神様を責めます。どうしてあなたがおられるなら、この私の娘を奪うんですか？どうして私の家にこんなことが起こらないといけないんですか？ひとしきり神を責めた後、今度は自分を責めるんですね。どうして早く気づいてあげれなかったんだろう。お母さん、算数教えてと言ってきたとき、1+1はわからない。その娘さんに向かって、どうしてこんな簡単な問題がわからないの？親をバカにしてるの？と怒ったそうです。ああ、あの時もう病気だったんだ。どうして気づいてあげれなかったんだろう。あの子を殺したのは私だ。神を責め、自分を責め、やりきれない思いの中で落ち込んでる時に、お母さんは思い出すんです。クリスマスの時でした。娘さんが一生懸命ベッドからお母さんに語りかけるんです。何を言ってるんだろう。脳腫瘍の手術をした後、彼女ははつらつとした子でしたけど、言葉が思うように話せなくなってたんです。でもなんとかその子の声を聞こうと思って耳を傾けたらこう言ってたんですね。本当に私は主のはしためです。あなたのお言葉通り好みになりますように。実は日曜学校に行ってた娘さんは、元気な時毎年マリアの役をやってたんです。クリスマスの時期に、このイエス・キリストが生まれるということを聞いたマリアは、ああ、そんなことが私の身に起こるだろうか、ということを感動しながらも、あなたのお言葉通り、この身になりますようにと言うんですね。その言葉を思い出して、お母さんは神様の愛を思い出します。そうだ、娘は神のお心の通りに天に召されていったんだ。そうだ、そして私はこの神の一人子を賜うほどに愛されたんだ。神は実にその一人子をお与えになったほどに私を愛してくださったんだ。私は生きてていいんだと励まされたというんです。そして同時に十字架が迫ってきたんです。娘を失うことがこんなに辛く、痛く、悲しみの究極であるとすれば、父なる神様はどんな思いで一人子であるイエス・キリストを十字架につけたんだろうか。ああ、私は愛されてる。私は愛されてる。あなたを絶望の淵で力づけることのできる神は、 独り子をあなたに与えた神です。どうぞ、このキリストを信じてください。心からお勧めします。